能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、お能を通して今を語る武田文幸の解体。司会進行の小助圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ではございますが、9月の8日土曜日、フォーの会、いよいよ日も近づいてまいりまして、私も楽しみにしてるんですけれど、ちょっと本日はフォーの会についてちょっとお話聞かせてください。
はい、まあ、このフォーの会っていうのは、うちの武田一門、武田の親戚やうちの父を筆頭とした弟子一同で、もともと武田同門会という会をやってた、それが前身なんですけども、それに親戚や同門以外の方も幾人か同人というかね、メンバーに入られたんで、5年前ぐらいにね、法の会という名前に変えたんですけども、実質的にはほぼほぼ武田一門の会っていう位置づけなんですけど、そういう中で年に1回ね、僕は必ず指定を務めるんですけども、今年はその9月8日三寺というね、これかなり対局なんですけども、それを務めることになっています。
三寺、私一度も拝見したことがなくて、
はい、
その対局たるゆえんというか、曲についても。
そうですね、まずですね、お能は神南尿狂気といって、5種類大きく分けると、全ての曲は5種類に分類できるんですね。でその中の4番目ものといって、教場ものというカテゴリーに入るものなんですね。狂いですね。でこれはお能の狂いっていうのはどういうことかっていうと、本当に頭が狂っちゃってるっていう狂いではなくて、だいたい誰かしらと生き別れになって、また再び再会を、ね、求めて、だいたい旅をするわけなんですね。それでその旅の末にだいたい再会できる、これが教場ものの基本線なんです。
再会できないのが隅田川みたいな。
そうです、そうです。で昨年の7月ね、7月に勤めた隅田川だけは唯一、再会できないというか、着いたところで実はもう1年前に子供が死んでしまっていた、ですから子供の幽霊と会うっていう形になるのが隅田川なんですけども、そういう中で、まずその共助という中でも、例えば若い女の設定だったらば、例えば恋人、恋する人とか、夫とか、例えばね、そういう人と再会するみたいなのが一つと、で中年女性となると、要するに我が子を訪ねて旅をする、そっちの方が多いんですけども、でその我が子を訪ねて旅をする共助者の中でも、比較的扱いが重いというのが三寺ということになりますね。何故重いかっていうのは、これそういうもんだとしか言いようがない部分もあるんですけども、いろいろとやっぱり教場ものっていうもの自体が、一曲一曲にその曲にしかない動きとか、その曲にしかないその演出みたいのが結構あったりするんですね。だから一番脳の中で面白いのも4番目もの、教場ものももちろん入る、見てて分かりやすくて面白い、それはだいたい4番目ものって言われてるんですけど、これなぜかっていうと、お能はほとんど幽霊とか神様とか鬼とか、現実に少なくとも目には見えない非人間的な世界を描いてるのが、大半の能ですよね。その中で4番目ものっていうのは、原則的には現在ものといって、 今舞台でその場で生きている人が登場人物として出てきて、その実際現在進行形の劇というかね、芝居をやる、まあ、だから分かりやすいし、まあ逆に言えばそれがただのお芝居ではないように、そういう演出としていろんな特徴がですね、曲ごとにある、まあ、ミーデラというのは鐘をつくシーンがあるんですけども、まあ、鐘の作り物が道成寺っていう大曲にも鐘が出るんですけど、こう道成寺の鐘とミーデラの鐘、こう作り物はマックスとミニマムというか、道成寺の鐘っていうのは本当に釣り鐘を天井からぶら下げて鐘入りって言って、本当にその中にシテが飛び込んじゃうんですよね。だ人一人まるっと入って中で装束着替えられるぐらいのサイズが道成寺の鐘なんですが、ミーデラの鐘っていうのは鐘の台っていうのが、まあ竹で組んだいわゆる作り物で、その台自体は結構背は高いんですけど、その上に本当に直径10センチあるかないかぐらいの鐘の作り物がぶら下げてある、まあ、それはだから主楼というかね、小楼というか、そういう台の上に、あのよくお寺とかでも階段何段か上がって鐘つくようになってるじゃないですか、はい、だそういうのの象徴で、こう台の上にこう鐘がぶら下がってるということなんです
ね。同じ鐘でも、まあ、見てみたら全く違うものですよ。だからそういう意味で言うと、人が入るもので直径10センチだと。
そうそうそう、全くだからあの実際の芝居の道具としてはあの結局もし原寸大ってもし言うんだったら、当然鐘の大きさがそんなに違うはずはないんだけども、その辺もこう空間を自由に使えるの独特の演出ということですよね。まあ、あとは、まあ、難しいっていうのは、まあ、一つはことが多いですね、ものすごく。ですからシテの歌いの分量もものすごく多いし、一曲の中でも本当に、まあ、メリハリというか抑揚というか、すごく静かになる部分と、かなり盛り上がって結構乗ってくる部分とあったり、まあ、シテの感情の変化っていうのも、まあ、後半なんかは特に、明確に示してありますしね。だそういう面でいろんなことがあった最後の最後で子供と再会できて、まあ、ハッピーエンドになるわけなんですけど、まあ、そしてやっぱり脳にはね、いろんな脳がある中でも花鳥風月の世界というか、まあ、そういう自然とかね、そういう、まあ、なんていうんですかね、文化的な、まあ、今風に言うと文化的な、そういう空気とか、ね、香りっていうのかな、そういうのをすごい大事にするわけですが、ミーデラは秋の名曲って言われていて、はい、いわゆる中秋の名月ですね。だからもう本当に綺麗なお月様が秋の夜空に、ね、浮かんでる、まあ、そういう世界、それが、まあ、そういう風情を損なわない中での芝居になっていかなきゃいけないんで、ね、月がこう月に雲が隠れたり、あるいは風で吹き飛んだりしちゃうような、ね、そういう風になると、まあ、ミデラの世界にはなかなかならない。だから感情のそういう変化を出しながらも、そういう月をめでる心とか、そういうものにね、がこうにじみ出なきゃいけないっていうところに、まあ一つ難しさがあるかもしれませんね。
ただその勢いとかエネルギーだけだと、あの秋の雅な風情みたいなものを損なってしまうかもしれないので、その辺の微妙な、
はい、
まあ、調和というものを取りに、
まあ、あの物狂いっていう中でも別にそんなに季節感をうるさく言わない曲もありますけども、春の物狂いっていうのが百万っていう曲で、これ同じく我が子を訪ねて旅をして、あの再会できる、まあ、百万はだいたいみんな若い人が教授ものの最初の経験としてやるうちの、まあ、1、2曲にその100万っていうのが入るんですけど、まあ、それからしばらく年月経って、うん、まあ、中堅からベテランぐらいになった時にやるっていうのがミーデラ、これは秋の物狂いというふうに考えてもいいです。 でしょうね。
その先ほどの重い軽いというのはやっぱその入門者、はい、初心者が そこにたどり着くまでの時間と年月も関係あるんですかね。
あ、もちろん関係ありますよね。ですから、まあ、別にその軽いから舐めるっていうわけじゃないんですけども、軽いから舐めてはいけないんですが、重いからそういう敬意、曲に対する敬意とか覚悟とかっていうのは絶対必要になってきますよね。はい、ま
あ、めったにそのお目にかかる機会もそんなにはやっぱり数も
いや、まあ、そうでもなくて、はい、あの人気曲なんで、はい、あの始終出ますけども、ただ僕の年でやるのは多分珍しいでしょうね。世代で多分最初なんじゃないですかね、僕がおそらく。
その世代の中でのパイオニアというか、まあ、新進気鋭な先生ならでは、
あの波風をね、はい、あのしばしば立てる男ですから、まあ、あの後ろ指さされながら頑張ってますけど、
あの周りに物を言わせず、あの突っ走っていただければ幸いでございます。はい、であ
と1点だけそのちょっと注目ポイントとして言わせていただくと、9月8日の土曜が僕なんですが、これ法の会ですけど、その6日前9月の2日の日曜日に観世会定期能という所属団体の最も大きな定例公演なんですが、そこでうちの父がですね、同じくミーデラを務めます。
親子で、
はい、これたまたまで、僕の方が先決まってたんですけどね、実は。だから何かとそういう風に重なっちゃうことが多くて、経緯を知らない方が見ると、僕はなんかそういう生意気にいろんな人とぶつけて立ち合いやってんじゃないかとか、誤解、すごい甚だしい誤解を受けるんですけど、昨年12月定価させていただいた時もお湯元は10月になさったんですよね。だけど僕の方が先に決まってたんですよ。だけど後から風会拝見したら10月湯元になってておーと思って、今回もだから私は9月8日ミーデラにしてたら定期の父がミーデラになってて、なんかそう重なってしまうというね。まあ、そこでまたもうちょっとこうこっちも母となってればいいんでしょうけども、ね、やっぱりそういうのなんとかこう食らいついてね、上のおれきれきの方とまたどっかね渡り合えるようなつもりでね、やっぱり、まあ、渡り合えるか分かりませんけど、そういうつもりで挑む、うん、だからそんな風がにじみ出るんで、多分なんかわざわざこいつぶつけてきてんじゃねえかみたいな誤解を受けるという、まあそういう話なんですけど、
なんかもう軽々しく、もうぜひあえてぶつけてるんだと言ってもらいたいような、言ってもらいたくないような、
いやいやいや、まあそれはもうね、はい、あの本当にたまたまなんです
けど、たまたまということで、
まあぜひね、あの両方ご覧いただける方は ね、 ね、両方ご覧いただいたら、はい、
その上で何でしょう、感度の高い方であれば違いというか、あ、こういうところにのそういう違いというか、芸事にも大きな細かい差が出るんだなってところまで発見してもらえるとありがたいです。
はい、はい、
ということで本日はですね、9月の8日法の会ミーデラについてお話をお伺いしました。文幸先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。